では、お便りそんな感じで我からトピック出していきましょうか。いろいろあるんですけど。
そうですね。ね、入りたいとこたくさんあるというか。どのポイントから行きましょうかっていう、本当にそこになりますけど。
ちょっとまだ話題にちゃんと上がってないんですけど。
はい。
大人あかりの高畑充希さん
さん。ああ、そうですね。だから、ちょっと、いや、わかんないです。これはある種の別の理想家なんですけど、そのアニメ版が、その、かなりドライに描かれてるじゃないですか。
うん。
その、なんなら、高畑のこと多分覚えてすら、
なさそうか
な、ぐらい。
うん。
っていうか、まあそうですよね。あの、原作に出てくるあかりって、もう、過度に理想化された姿か、ドライっていう。
そうそうそう。その極端な、
なんですよね。だから、まあ、あんまり本当あのキャラクターこそ血肉が通ってないって言える、
うん、
キャラクターだと思うんですよね、
ゲームからする。中学で年齢が止まってますもんね、作品の中では、
うん。ほぼ止まってます
よ、ね。うん。そう。で、それに、ある種この現代的な解釈というか、まあ、覚えてはいますよっていうバランスにしたのは、うん、まあ、ありっちゃありなんですけど、なんか、難しいです。なんか、その、ある種ちょっとドライさも求めていた自分としては、
はいはいはいはい。
その、例えば、小学生のエピソードというか、小学生があったなってことは覚えていても、
うん、
そこで約束があったなまでは覚えていてほしくなかったっていう。
ああ、それはわかります。それはわかります。
なるほどな。
うん。その、いや、これ難しいんだよな。僕、どっちもありだな。
いや、どっちもありだし、
そう。どっちもちょっとこう、あの、デメリットがある選択ですよ。
そうなんですよ。
ですよ。で、うん、やっぱりこう、原作の秒速って、あの、よく言われるも、ちょっとあんま言いたくないんだけど、男は別名保存で女は上書き保存って言われる。
そうね。はいはいはい。そう、このあるあるに落とし込まれちゃいがちな作品の一面ですからね。
あかりはもう過去のことなんか忘れてるけど、高木だけ縛られていますっていうので、うん、まぁ、ちょっとその男のダメさに対して、まあ逆張りのナルシスティックな感情が入っちゃいがちなんですよね。秒速5センチメートルって、
うん。
で、それがちょっと良くなさもあるじゃないですか。
おっしゃる通りです。うん、それはそれでね、
うん。
で、そこに対して、いや、あかりの側もちゃんと覚えてます。もちろん程度の差はありますがっていう着地は、うん、今回の実写化は良かったなっていう思いもありつつ、
うん、
覚えていてくれるっていうのもまた甘えだなとは
思うんですよ。おっしゃる通りで。
うわあ、そうなんだよな。わかりますよ。わかりますよ。わかりますよ。わかるんですけど、今回の、まあもう、そうですね。その、やっぱその、覚えているっていうことに対してね。はい、で、やっぱその、今回ってやっぱその、過去との、向き合い方みたいな話にやっぱなってると思うんですよね。
はい、はい、はい。
で、やっぱりこれ、もろに意識してるでしょう。ラストライブス
でしょうね。
はいはい、っていう、まあ、その、去年ですよね、あれもね。はい、去年見て、
はい、
もう我々ももう、大人の秒速みたいな感じの話をしたかと思うんですけど、
うん、
やっぱそこのことを踏まえると、まあそう、僕も同じようなことを考えたんで、まあそれですね、うんうん、考えたんで、それをやっぱ秒速でやってくれることがやっぱすごい大事だったなっていう感じが、うん。
それわかります。
わかります。わかります。
ね、僕の中ではですけど。
そう。
わかりますよ、
うん。
甘えだなと言われても、わかります。それはわかりますけど、過去の話としては、過去をめぐる話として、あれやっぱいるんすよねっていうのが本できてあります。
うん。だから館長も逆に伝えないぐらいのバランスでもよかったのかなとか思ったりもして。
めっちゃそう。めっちゃそう。そうなんです
よ。でもな
ぁ。あるのはいいんですよ。だからそれが、そういう風に言ってたっていうシーンがあるのはいいけど、でも、高木は知らないでもいいんじゃないぐらいに思っちゃう。うん、
いやーもうね、それは、原作が言葉足らずだったから、今回はちゃんと言葉にしてくれて嬉しいんですよ、僕は。
なるほど。
はいはい。
いや、しかもその独白の松村北斗さんめちゃくちゃいいんですよ。
そう。もう、あそこが一番泣くから、みたいな。
あそこがすごかった。
泣くから。
そうっすよね。そうだな、難しいとこではあるんですけどね。
だから、そう見ながら、救われてはいるんです。ただ、うん、救われていいのかっていう、その疑念が自分の
心
の
中で。そうですよね。突き放してほしいし、救っても欲しいし、みたいな。
で多分、両方とも過度な理想家なんですよ。ある意味。
そうそうそうそうそうそうそう。過度ではあると思う。それはね。なんか。
うん、なんか、リアルは、再会して気まずいが本当だと思うんですよ。
そうですね。たまたまね、グライドウィズ、おいたんだみたいな、ぐらいかもしれないですね、
うん、
本当はね。
いや、うん。だから、こういうのの多分一番いい温度感の着地は、互いに、あ、久しぶりって、ちょっと、 休校でも温めようかって言ってカフェでお話し するって、ちょっと、うん、話が盛り上がりました。で、じゃあまた、食べる日常を戻りましょうってなったら、まあね、それが現実において一番温当な着地だと思うん
ですよね。そうですね。一番平和。
そう、
うん。
で、まあ彼が語ってたこともちょっとそれに近いですよね。ちょっとは、ね、久しぶりみたいな。
何でもない話をして
たいなっていう。その気持ちめちゃくちゃわかる
って。
そこをね、やっぱり、それだけのことを、大行にしているじゃないですか。
そうですよ。まあ、それを言うための話ですから。
そうですよ。ですけども。
でそれを、こう、そうだな。あと、まあ、やっぱり本作が、劇映画として面白くするっていう側面でなんですけど、うん、やっぱりこれね、ラブストーリーなんですよ。
うん、
初めて見る人にとっては、
うん。
確かに。我々はそういうものとしては見てないです。
そうですね。う
ん、初めて見る人にとってはラブストーリーだから、全く二人の中で何の関係性も生じないまま終わっていく話って、これって結局10年前に別れたままずっと話が並行してって終わりってことってなりかねないから。
逆にアニメ版のその苦味の方が強くなっちゃうっていう。
そう。
だからそのニアミスしてニアミスして最後このお互いに、あ、いたのかもっていうその、なんていうか、相手の存在を互いになんとなく感じて終わるっていうせめてもの交流がそこにあったっていう、
うん、
でも互いに別の人生歩みますよねっていう風な、ちょっと苦いラブストーリーの温度感で終わるっていうためには、うん、ああするしかないというか、ずっと会わんままなんみたいなのって、だいぶこう、この秒速っていう文脈を経てない人からしたときに、なんなんこれってなると思うんですよ。
まあ、
そうっすよね。
これこそ呪いの再生産ですよね。
まあ、確かにね。ああ、そうか、うん。まあ、だからある人はそこである人、なんていうか、成仏じゃないですけど。
そうなんですよね。めちゃくちゃ成仏みたいな感覚はすごいあった、今回。だから、新エヴァンゲリオンみたいな、ね。解き放ってくれるみたいな感覚すごいありました、今回、
そうですね。やっぱりこう、いきなり踏み切りに至るんじゃなくて、そこまでやっぱりお焚き上げしてるシーンがある。
そう。
そう。やっぱりね。
そ
っか。
過去のより、明日、山内先生すいませんでしたって言うみたいなね、シーンね。
ありましたよね。
水野に対してね。
そうですね。
そう、水野のシーン、あれ僕すごい大事だと思う。
あ、わかるんで。
わかります。
わかります。だって秒速5センチメートルによって、最もないがしろにされた存在、水野出て
くるんですね。そう。で、小説は結構そこ、ちゃんと埋めてるんです。保管してるんですよ。そう。でも、映画はそれできなかったから、
うん、
もうただただあなたとの心は1センチの繋がりませんでしたっていう、強烈な呪いワードを残していくだけの存在になってるんですけど、うん、結構原作そこを埋めてたんで、うん、まあそれをまあ取り入れてるんだなっていう感じですよね、
うん、
今回。
うんうん、
いやもう、それこそちゃんと映画でやってほしかったことだったから、
うん、
それは嬉しかったですよね。
そこに、まあ、まさにその、役者さんが演じて血の肉を通った人がいる中で、
そう、
そこを完全にあれだけで終わらせるっていうのはちょっとね、
うん、そう、うん。そうだったんだよな、っていうのがあったのでね、
うん。そうですね。いや、でも僕、今回見て思ったんですけど、思ってたより、原作のアニメ版秒速に対して結構めんどくせえ感情を自分が持ってたっていうことに気づいて、
はい、はい、はい、
その
はい、はい、
だから、まあ、高木がこう、もがくというか、結構、なんていうか、キレの悪い行動をしてると思うんですよ。
はいはい。
確かに。で、それがちょっとお前さ、未練がましいなって見えちゃうとこもあって、でもそれってやっぱりアニメ版の方って行間なんですよね。
うん、
その、高木が地平と入って乗った打ち回ってるシーンって描かれてないから。
山崎正義の流れでもそれじゃないと思うんです
ね。そう。そこをね、流れちゃってますからね。
歌で一気にバーンってやってるとこなんですけど、そこを見せられると、なんかそこのまだ決心のついてなさみたいなのが、
うん、
こう、語りすぎにも見えちゃうというか、なんかこう、そもそもイベントなんて減なくても、日常がそもそも彼にとって虚無も積み重ねだったはずなんだから、うん、イベントなんかなくても、いつかこの決断に至らなければならない日は来るんじゃないかなって気持ちもあって、だから踏み切りだけがバンって、本当に第3章ってそれしかないですよね。踏み切りですり違うしか
ない
から、ないですね。でもやっぱそれで良かったというか、もうすべてがもう行間なんですよ、
うんうん、
でそこを埋めたときに、いやこいつちょっと無様すぎだわみたいな気持ちがちょっと生まれちゃったんですよ。だって本当あそこで桜の木見に行くかと思って。
いやね、あそこで、いやだから個人的にはね、よくこいつの気持ち悪い部分をこんなに映像化してるかな
と。そうです。
もうあそこね、僕拍手ですけどね。やったぜみたいな、おーきっしょいぞっていう。これはね、 ちゃんとダメなとこ落としてくれる。あれがピークですね。あのダメさの。まあ、
すごい期待しながら後ろ振り返ってましたからね。
うわーこれはね、来てますね。素晴らしい。もう最高のダメ描写ですよ、みたいな。あれは素晴らしいですね。
そっか。いやー、まあ、なんでしょうね。そこまでにこう、描かれてたものも、だとは思うんですよ。だからその、
うん、
まあ、ニアミスを繰り返すわけじゃないですか、ね。
うんうんうん、
で、その、運命によってニアミスを繰り返し、続けて、最終的に、その、自分の意志によってそこに行かないことを選ぶっていうのがクライマックスかつ結末やと思ってたから、うんうん、あ、そこは行くんや、みたいなのがあったんですよね。
は
い。もう、いろんなものを経ても、そこで行かないっていうことを選んで終わりじゃないんだっていう。
うん、
まだ、そっから、会えると思ってたんだ、みたいなのが、お、なんか、すごい、ダセーとこ、拡散やん、みたいな。
そう。
うん。
でも、人間持ってるじゃないですか。過去を、もう、向き合いすぎてダメだと。分かってます。でも、過去に引っ張られてしまう気持ちもあるじゃん、みたいなものを、表出というか、あそこまで生き切った後に、もうめっちゃ、過去が恋しいんです。ちゃんと言うところもうね、そこがね、僕大好きなんですけど、
本当に。だからバスライブスで彼がニューヨークに行くのとほぼ同じですよね。
そうそうそうそう、一緒っすよ。
うん、うんうん、そう、そうなんだよなめちゃくちゃダセーとこ出してるからむしろ正しいんだよな、描こうとしてる。
そうそう。
逆にえぐみは増してますけど、
そうそう、
そのおかげで。
えぐいっていうので、よ、やるじゃん、みたいな感じですけどね。
ほんと、松村北斗だからギリ見れてますからね。
そうそうそう
そう。それはそう。
ギリですよ。それもギリですからね。松村北斗ですらギリなんですから、我々がやったらもう目も当てないわけですよ、みたいな。
いや、確かに、もし自分の過去にあの約束したことがあったら、行くかもしれない。行くかも、言われる
ですよ。なんですってもう、ちょっとあの辺の、ちょっとなんか、幼い頃にした約束とかに、なんか大人になって行くかどうかみたいなって、もう関係ないですけど、あの、エヴァースの M1 のネタかなって思いましたよね、正直。それは行くかどうかじゃなくて、その相談を乗ってる友達こそ大事にするべきだ、みたいな。
確かにね。
行くか行かないかじゃない。そこで今、まち真剣にお前のこと考えてくれ、お前、町田のことを気にするべきだ、みたいな話なんですけど、本当はね。
それはそうだな、うん、
いやそう、だから、しっかり、その、なんていうか、両側の中では、ある意味呪いってこっちが受け取る側。
はい、
だし、うん、その解釈によってこちらも一緒に呪いながら、こう、
うん、
いい決断をするというか、うん、その痛みを味わっていく側だったんですけど、今回はそれをある意味松村ボクス一人で受けてるっていう風にも捉えられるなと思って、彼は呪われているのだっていう。
そう、
ね。あ、そうか。だから、当時、秒速5センチメートルを見て呪われた人たちの代わり身としてあそこに。
そう。
そう
もう、人柱として、あそこに行くわけですよ。
あ、そうか。あ、分かってきました。そうだ。だから、お前たち、そういう約束してたら行くでしょって言ったらこうなるんだぞって。
それだよだろっていう。
そうそう。で、同じぐらいの、僕世代ぐらいの人が多分同じように呪われて、そう思わぬようにしてくれてるんだなっていう意味では、やっぱりあの、ちょっと岡山監督にちょっと信頼と言いますかね、というか。
あれじゃないですか、あの、あれ、ちょっと、この前話した、西島秀俊の、
あ、ディアストレンジャー。ディアストレンジャー。
そう。あの、かっこいいやつに、ダサく代わりに死んでほしいっていう。
あそこ。確かに。
ああ、
確かに。その願望かもしれない。
いや、で、あんのいて西島秀俊はかっこつけてるから、
うん、そうですね。
確かに今回の松野の北斗、尋常じゃなくダセんですよ。
そう。でもそれを、ちゃんと、なんか、まあ、ある客観的に、
うんうんうん、
原作が主観なんで、あれは、うん、客観的にやるべきっていう、多分そこにしか多分実写化の方向性としてまずないんじゃないかなって思ってたので、
うん、
そこをマジで本気でやってくれてるなっていう点で、めちゃくちゃもう解釈も一致してるし、僕としてはめちゃくちゃ嬉しいって感じです。
あ、そっか。だいぶ正しいってなってきました、今。なんかネタってなってきたかも。
うん。あれはだから代わりに死んでくれてるんですよね。
代わりに死ん
でくれてる
か。そっか、やっぱりね、僕踏み切りのところで、一発目で、出会わないっていうことを選べる、高木が偉いっていうのが、アニメ版の方の良さだと思ってたから、あ、そこまでにダサくもがいてたんやっていうのが、解釈違った部分だった。
はいはい。
一発目でそれを選べたお前が偉いっていうところを、
うん、
そうじゃなかったっていう、このね、うん、なんか解釈違うなって部分あったんですけど、むしろ、 違うんですね。ちょっと、まあ、なんだろう。その、行間の、
はい、
いや、こいつはずっとダサかったりするっていう。そして、秒速派のお前たちもダサかった
りする。それを乗り越えて今、前に進もうっていうメッセージを秒速、まあ原作から受け取ってるじゃないか、みたいなことを、改めてちゃんとやってくれてるんですね。
すごい。新エヴァですよ。
いや、だから本当ですよ。新エヴァとかどうってのあれどうせ。さようなら、すべての秒速5センチメートルみたいな感じですよ
ね。ですね。
だ
から、
そうか。ですよ。
そうだな、本当だ。
っていう気持ちでは、ちょっとやっぱ連想しながら見てました、やっぱりちょっと。
だからその、まあ、劇中で、ワンモータイムマーチャンスの主題歌になってた、はい、まあ、元の映画なんですけど。
原作の、
ね、原作といえば、月と
キャベツ。月とキャベツですね。
月とキャベツの話が出てきて、はい、お姉ちゃんが好きな映画なんだっていう文脈が出てきますけど、はい、あれって僕らにとっての秒速5センチメートルなの。
そうです
ね。ですよね。
そういうことです。
そうですね。
そう、うん。だから、で、しかもそれを、姉である宮崎あおい演じる姉は覚えてないんですよね。
うん、
で、それって僕らの人で秒速5センチメートルかもしれない、多くの人にとってはっていう。うん、
そうね。
なんかそこもすごい、なんて言えば、もう全然時代は性は違うんですけど、すごい当事者性を持って作られてる作家だからこそ出てくる、なと思って、
うんうん。そうですね。確かに。もうクリエイターもよ、バリ。原作作ってるクリエイターがまずバリバリトップランナー走っているところに対してなんか作りますみたいなのを、
うんうん、
まあもうそれを受けた側の次世代ですよね、うんうん、30代ぐらいっていう、ね。
そこに回答を出さなきゃいけないって時に、そこから引き継いだものっていうか、まあそれもあるよねっていう、うん、まあそれこそJ-POP さっきバンプオブチキン出ましたけど、曲線含めてもう30代の人たち皆さんわかりますよねっていう。
そう。いや、僕初めて銀河鉄道っていう、
はい、バンプオブチキンを。
うん、めちゃくちゃドンピシャな曲ですね。
素晴らしかったでしょ。
いや、一回それこそその、ね、星つなぎの栄養の回の時にも、
はい、
その、
ハ
ン
スで
バンプの宇宙の
話。バンプは世界系で宇宙と
繋がってるぞっていう話を、うん、してたと思うんですけど、
うんうん、
まあ、そのラジオ外でも確かに大下がその話を聞いていて、はい、まあ、なんとなく、まあね、天体観測と聞いてたし、うん、なんかそういうのわかりますけど、なんか、こんなにドンピシャだと思ってなかったです。
そうなんですよ。こんなにドンピシャなんですよ。
ちょっとね、ビビりましたね。ていうかね、曲使いね、なんか、ちょっと凝ったことしますよね。レディオヘッド出してくると。
ああ、そうそうそうそうそう。
ねえ。確かね、曲もなんか、シンキングウィズユーとかですよね、
うん。そうでしたね。だから、まさにそこの意味合いをこう、
もっと
言
いようというか。そう、あなたのこと考えてますみたいな、ことを言うあたりの曲線とか。で、ちゃんとさ、高校生の高木がレディオヘッド好きって言ったらちゃんと、なんかイケスカでいいじゃねえですか。
わかるよ、わかる。
そのキャラ付けとしても俺レディオヘッドってめっちゃいいなって。
で、しかもそれをなんで買ったのって言ったらラジオで聞いていいと思った。
あ、もうイケスカないですね。イケスカないですよね。
いや、ちょっと、谷ヶ島の田舎の女子高生には刺激が強いですね。
そうですね。レディオヘッド知ってるやつはそれは世界の何かを知ってるだろうみたいな。気持ちにね、やっぱちょっとね、惑わされちゃいますから、あ、そうか、シンキングアバウトユーでしたね、ちょっと。
シンキングアバウトユー。
いや、まあ、その、ワンマータイム、ワンマーチャンスの扱いについてちょっと話したいんですけど、はいはいはいはい、まず、チケットキャベツっていう映画が、まあ、ちょっと触れられて、まあ、ワンマータイム、ワンマーチャンスを、秒速5センチメートルよりも前に、扱った映画、
うん
うん、かつ山崎まさよし主演っていう映画で、
うん、
まあ、大さんがさっきおっしゃったように、こう、秒速5センチメートルのアニメ版のある種のこう、オルタナティブみたいなものとしてそこにあると思うんですね。ちょっとメタ入ってるというか。
ちょっとそうですね。メタ入ってますよね。
あと、僕ちょっとね、なんていうかこう、なんだろう。変な言い方ですけど、秒速5センチメートルが、ワンモアタイム、ワンモアチャンスを奪っちゃったみたいな。
そうですね。いや、間違いないです、ね。
確かに確かに、
うん。
元はこっちですっていう。月のキャベツだ、みたいな。
なんか、完全にワンモアタイム、ワンモアチャンスを主題歌にした映画って何ですかって聞かれたら、秒速5センチメートルって、そう、答えちゃうんじゃん。
Google でやったら必ずまず一応秒速5センチメートル出てきちゃうんですよ、やっぱり。
そうそうそう。
ちょっと、その、なんていうか、こう、先人に対する、なんていうか、
リスペクト。
リスペクトの、を取り戻すっていう意味でも結構重要だなとは思ったし、うんうんね、あとまあさっき言ってたメタの部分もあるんですけど、
うん
うんうん、まあそこはすごい、もう、なんていうか、憎いですよね、やり方が。
うんうん、
憎いねって感じだったんですけど、
うん、
ただちょっとね、僕、あれってなった部分があって、
はい、
高木はワンマータイムワンマーチャンスを初めて聞いたのは、多分あのカラオケのとこです。
はいはい、はい、
そうですね。
すね
はい、だからカナエに紐づいてる曲、だと思うんですよ、
うんうんうん。
で、多分その後もしかしたら、 まあ、あの、ワンマンタイム、ワンマンチャンス自体を聞いてるかもしれない
ん
ですけど、あの、電車の中で、ワンマンタイム、ワンマンチャンスが、ちょっとシャカシャカと、
音漏れね。
音漏れが聞こえてきて、そっから完全に劇伴にフェードしていって、そこからあの、桜を見に行くってなるじゃないですか。です
ね、
あれなんか、あかりのエピソードに紐づいてる曲になってるけど、なんか、そうだったっけってなんかなって。で
も、そこは僕は結構解釈があって、
はい。
まあ、あかりと一緒にそのカラオケで聴いてて、で、まあ、歌詞を見るってシーンが、ちょっと差し込まれますけど、
はい、
歌詞が映るというか、
はい、
カメラ的に。
はい。
もうそこで、あかりじゃないや、
かなえと。
かなえと。
はい。
そこで明かりのことしか多分もう思ってないと思うんですよ。
あ、
これ俺のことだなーって思いながらあいつ聞いてるんですよ。目の前、隣にいる人のことは全く
聞いてなくてな。
そう。
ははは
だからもう完全にそれに紐づいちゃってるっていう。
なるほどな。
もうちょっと、彼にとっての人生のアンセムと化してる。
そう。そこがあいつのダメなとこなんですけど。
いや、そのカラオケで偶然聴いた曲からそこまで拾えるのも甲斐ありやなって、ちょっと、出て、あと、あの、むっちゃ変な話してますけど、あの世界って山崎正義はいるけど、新海誠はいないってことですよね。
ああ、そうなります。
あるいは、新海誠が秒速5センチメートルを作らなかった世界ですよね、あそこ。
そうでしょうね。はい、それは間違いないですね。
はい。
うん、
そうですね。
だから、あの、高木があれをやってしまったばかりに、新海誠は秒速5センチメートルを作るっていうことにたどり着けなかった世界線なんですよ、あそこ。
すごい。公開秒速の公開が2007
年。
で、舞台は
あれ、多分2008か9。
ああ、じゃあ、
9で
ないのか。ないんだな。
ない
そう。高木があれをしたことで、新海誠の世界線もずれたんですよ。
そっか。
分岐したんです。
なるほど。
多分、あの世界は、おそらく、君の名も作られないから。
でしょうね。
もう多分、あれですよ。自分の父親の会社継いでますね。
ああ、そうだね。
日産組ですね。
新海誠の人生も変わってるんですね、あの世界は。
多分あの世界では長野で普通にあの、土建屋の社長の
アテ
トリーでやってるのかもしれないですよね。
はい。はい、かつ、ワンマンタイム、ワンモアチャンスを主題歌にした映画は、月とキャベツの生の世界線なんです
ね。確かにね。
だからインターネットサジェストも、あの曲名で言ったら月とキャベツが出るし。
すぐにね。
うん。すっげえメタやなと思って。
確かに。
あの、秒速5センチメートルが公開されてるのとほぼ同時期にあれをやってるわけですよ、高木自身が。だから映画よりも現実でそれを起こしてるから、秒速5センチメートルは新海誠の中のインスピレーションとして生まれなかった世界だっていう。
すごい。
なるほど。
ちょっとそれ考えると怖いです。あの、もう本当にあの、新海誠がいる世界で良かったなって思うんです
けど、ね、こちらの世界線で。
僕はこちらの世界線で良かったなってなりますけど。
いや、でもあの、劇中の世界では、あの、松村北斗演じる高木個人の呪いでしかなかったものを、拡散しましたけどね。
うん、
あの、呪いを世界に振りまきましたけどね。新海誠が。
そうですね。
ジオンとかみたいな。
ジオンとリングと同じですよね、あれは、ね、
呪いのテープですね。呪いのビデオテープみたいな。
いや、ちょっとそこのなんか、ちょっとメタが入ることで僕それ途中から考えちゃって、あれ秒速公開されてないなって、山崎正義はいる世界なんだけどみたいなのを思ってたんですよ。
だからそうですね。なんか新海誠がいない世界線だからこそ、堂々とドコモタワーが出せるとか、言葉ハノリアのね、みたいな。
そっかそっか。
あれドコモタワーですよね。
ドコモタワーですね。
あの、ビンビン時計あるとかね。
はい、
とかね。
はいはい。
とかお答えしますよね。
確かに確かに。
っていうね。あんまり本質的な話ではないですけど。
あとちょっと、今回オリジナルですよねって聞きたかったんだけど、はい、明かりが秒速5センチメートルって適当に言ったんだよねって、あれは、
今回
オリジナルですよね。そう、あそこちょっと、あ、そうなんだっていうか、あれはあれで解釈でありだなって思ったんですけど、
うんうん。そうですね。なんか何でもないことみたいな。
うん、
やっぱそこにある、その、もう、話自体がちょっとあるし、ちょっと、神話的であるみたいなところのキラーフレーズみたいなもんじゃないですか。
そうですね。間違いなく。
それも実はあんま大したことないみたいな。
うん。
ということで、ちょっとその、過度な神格化を剥がすみたいなニュアンスもこもってるし、
うん、
何でもないことが逆に尊いんだみたいな、部分のつながりにも触れてるなと思いますよね。
うん。
はいはいはい。あ、なるほどな。そうか。神格を外すか。なるほどね。
ちょっとマトリックスの、
まあ、レザレクションズみたいな、ね、じゃないですけど、うん、まあもちろんそれはそれで尊くて、神秘的ではあるんですけどね。秒速5センチメートル自体がっていうのはあるけど、うん、 まあ、ちょっとそういう、何でもなさみたいなのが結構入れてるっていうのは結構大事なことかなと。
現代パートにやっぱりこうそこ主題ですからね、ほぼね、
うん。うん。そうですね。
そうか。秒速5センチメートルの神格を解除するっていう映画なのか。
だから、うん、高木には一度死んでもらうし、
そう。
あの、秒速5センチメートルのことは適当だったというふうに
するし、
するしっていう。
ああ。
結構徹底的に相対化はしてる気がするんですよね、うん、現代パートにおいて。
だとしたら実写の意味もありますよね。
そうそうそうそう、まさに。
アニメの世界に我々はリーチすることはできないけど、実写はまだこう、虚実の境界線が曖昧な領域だから、
うん、
その呪いに我々もリーチすることができるし、あと、あの、月とキャベツが存在することで、ちょっとよりメタな、
うんうん、
虚実曖昧な世界の中に入っていくことで、秒速5センチメートルって今圧倒的にもう静電化したものを、
うん、
いや、そんなにすごいことじゃなくって、もうありふれた話なんですよっていう、個人の話に戻すみたいな、
うんうん、
面白いですね、その視点、
うん
うん。
なるほど。
ね、あと結構なんだろう。まあ、これ映画のまあなんというか、都合というか方便みたいなもんにはなるんですけど、うん、結構編集でこう過去と現代がこうシンクロするみたいな感覚が結構ありますよね。
はいはいはいはい。
過去に例えば自販機の下り、
うん、
こう同時に押しますみたいなのを、まあ、大人になったりもやってますよ、みたいな。
うんうんうん
なんかまあ、あれって要は編集のこう、共通点あるこう、事象を繋ぐみたいな、こう、編集の気持ち良さみたいな。
ある種、陰を踏むみたいな
感じですよ、ね。そうそうそうですね、うん。みたいな、まあ、映画の都合というか方便みたいなものかなとも思うんですけど、うん、なんか一方で、なんか過去って、そのもうめちゃくちゃ、なんかこう、自分の人生で一番大切なことがある過去ありましたみたいな、話じゃない、なんだどうでもいい過去みたいなのが、うん語られたいけど、実はそこに息づいてるみたいな捉え方として映画描いてんじゃないかなっていう感覚がすごいあって、
うん、
なんかそれはやっぱり原作のアニメにはちょっとできなかったことかなって思ったので、
うん、
僕結構そこにまずちょっと感動してるなってのは結構ありました、ね
うん。だからやっぱさ、何度も名前を挙げてしまうんですけど、やっぱ三宅翔らしさというか、
うん、
はかなり今回感じ、まあ、まさにそのフィルム調で撮るっていうところもすごい似てますしね、アプローチが。
そうそうそう。三宅翔プラスパストライブスでやってるなぁという感じがすごいして、
ね
うん、でもなんか秒速5センチメートル実写化するなら見たかったのこれなんだよなっていうことをマジでやってくれてるんだから、うん、嬉しいって感じですよね、うんう
ん、ちなみにマリムさん逆にここを飲み込めないってとこあったんですか
飲み込めないまあ飲み込めないかでもやっぱちょっと最初一発目見た時の劇場がちょっと映写がちょっとぼやーっとしたとこがやっぱ一番だから、これちょっと聞かせすぎちゃうみたいな部分はあったけど、今はそれはもうちょっと若いじゃないけど、あ、ちょ、別にそういうわけじゃないなってなったから、飲み込めなかったところか。
これだけ原作に呪われてる人だから、呪われてるというか、ある種その根底に紐づいてるからこそっていうのはあるのかなと思ったんですよね。
なんか紐づいてはいるんですけど、
うん、
あの、これ一回あの、大石さんとかと別にラジオ外とかでだいぶ前に話したことですけど、
はい
卒業しなきゃいけないよねって話をなんか一回したことあるんですよ。
多分パストライブスの
時の
手前にした気がしますよね、それね。
そうそう。
うん。
あの、もうあの、自分の人生の中からそれを完全に消し去ることはできないんだけど、
うん、
そこにどっぷりというわけじゃないんですよね。
うん。
あの
うん、
もう自分の中で秒速5センチメートルって。その、まあもちろんこういう場で、ある種、あの、ネタ的にこういうみたいなじゃないんですけど、
うん、
という使い方はしますけど、なんかそこにやっぱり僕どっぷりとかではやっぱない
ん
ですよね。今となってはというか。まあそれぐらいその時間を経て今その境地に立ってるんですけど。なのでそういった意味では、その境地通りのものが出てきたので。
ああ、
う
ん、なるほど、ね。なるほど。
結構満足しちゃってるんですよね。
うんうんうんうんうん。
っていうのがやっぱあるかな。あとなんか用意したな。忘れちゃったな。
だから割と自分の中での、現在における自分の秒速5センチメートルの解釈と非常に一致してるっていう。
そう、非常に一致してる。
うん、なるほど。
うん、っていうのを、僕と同じ世代のクリエイターが出してくれてることがやっぱり、
うん、
なんか、まあ、見た時期とか、
うんうん、
全然違うと思うんですけど、もちろんね。けどやっぱ同じこと多分考えたりとかして、うん、同じようにうなだれて、
うん、
打ちのめされて、でもっていうところに、うん、多分、境地として、まあ、自分自身も、その、大人になっていくことで、うん、なんかその、過去との上手な向き合い方じゃないですけど、それを全部無限にはしないが、
うん、
けどそれが礎となって今を生きる人生の力になってるみたいなのを、今作でちゃんと描いてるから、
うん、
結構だから満足しちゃってるんですよね、そういう意味は。
だから、ある意味、秒速にかけられたさっきのある種呪いって心は、あえて言いますけど、
うん、
呪いに対して、この10年、見てから10年間近くの中で自分なりにこう解除してきたものがあるわけですよ。
そうそう。
それがまさに劇場の中でスクリーンに映ってたっていう。
そう。多分まあ原作の時点でやろうともしてたこともあるんだけど、
うん、
まあやっぱ言葉足らずだったっていうことをやっぱり、うんうん、まあ新海誠自身もすごくやっぱり、結構しきりに結構拙かったとか、
うん、
結構稚拙だったとかって結構言いがちなんですけど、
自分そのセンチメントに対して。
だしやっぱりその、ちゃんとやっぱいろんな人を呪う先になってることも含めてですけど。
う
ん、
そこも自覚されてるし
っていう。そう。まあだからこその、唯一無二な作品になってることもまた事実
ある。そのカルト映画ではある
からっていう。そう。
ですね、その、秒速5センチメートルに呪われた人の呪いを解く作品でもあるし、秒速5センチメートル自体が呪われてたことを呪いを解く作品でもあるというか、
そっか。
その、要は、作った本人からしたら誤謬であるっていう捉え方をされている作品ってことですよね。
うんうん、
もう閉じ込められる作品だからこそカルト化してるんだけど、
うん、
本当はそこだけを言いたいわけじゃないっていう。
うん、
そう。
で、それをやっぱり今回は、その、原作アニメでは行間だった部分を徹底的にやってるじゃないですか。
はい。
その高木のもがきみたいな部分、あるいはこの無様さみたいなところを徹底的に描いて、これを経た上だから、踏切の向こうに行かないことを選んだんですよっていう過程があるから、
うん、
そこにちゃんと、なんていうか、呪いを解くプロセスがあるって言ったらいいんですかね。
うん、
だからいきなりポッて飛んでるから、やっぱり呪いに見えるんですよね、
うん、そう。
原作って。
うんうん、
ああ、なんか、もう断絶しました。もう永遠にここから出られませんとかじゃなく、
うん、
いやもうそれら全部やりました。もう試行錯誤しました。もがき苦しみました。その上で、やっぱりあの踏切の向こうに行かないのが俺の人生なんだって言って選ぶっていうことを、うん、その過程が描かれたことで、なんていうか本来のバランスというか、うん、極端に誇張された秒速5センチメートル像ってあるじゃないですか。
はいはい。
はい、
秒速5センチメートルのミームみたいなのってあると思うんですよね。
そう
です。あれをなんか、うじうじしてそこに閉じ込められた男さんみたいな、
うん、
いや、それだけじゃないんだけどっていう、その本来の解像度を取り戻すようなことを行ってる映画。
ね、確かに。そうなんですよね。だから本当にその、初めて見てから今に至るまで、やっぱ、うん、いろいろ人生も、それなりには経験をしてきたと思ってるんですけど、
うん、
とか、その間に考えたこととかも含めて、なんか、まあ、劇中でも、なんか、やっぱそこでやっぱ大丈夫って言われることがすごく効いてくるというか、
はい、
やっぱ、高木はやっぱりずっと過去に囚われてるっていう、まあ、そこの自負はずっとあったと思うんですよね。
うん、
ずっと止まってるみたいな、
うん。
けど時は動いてるみたいな、そのなんかその、落差というかギャップっていうところにすごくやっぱうなられてたというか、ところがあったと思うんですけど、うん、けどやっぱ最終的にやっぱ、あ、それでも僕は少しずつでも進んではいるっていうことを肯定してくれてるっていうのが僕すっげえ嬉しかった。
だから、吉岡さんが言ってましたけど、30歳ってことは 1歳からあれ初めて地球を一周したんだねってい
う、
そうあのセリフですよね。
だからすごい来るんですよね。
うん。
まあ別になんか僕他の人よりなんか大した人生歩んでると思ってないんですけど、
うん
なんか、人によってはみんな結婚して、子供生まれてみたいなとか言うと、全然未だに一人で映画見てベラベラしてるだけなんで、大して進めねえな、みたいな感じするんですけど、
うん、
そんな僕でもちゃんと進んでるみたいなこと。うん、で、それを、きちんとなんか、そこに絶望するんじゃ、何も進んでないよって思いがちだけど、いや、でもちゃんとあなた進んでますよって言ってくれてることがすごく嬉しかったです。
うん。
そもそもね、20代の足踏みなんて足踏みじゃないですよ。そもそも。いやー、なんか、何も前に進めてねえなんて、前に進むなんていうこと自体がもう嘘なんですよ。
そうですね。
そんなもん嘘ですよ。
20代の錯覚だからな。
まあこれね、よく言われてたんですけど、ね、年齢多分数字ですからの話も一緒だと思うんですよ、これって。山口さんがよく言ってくれてる。
もうなんか人間の指が10本だったから生まれた幻なんですよ。
ジッキー数だったからね
、うん、っていう。そう。別にそういうのはないんだけど、
うん、
けどやっぱりその不安になること、誰しもあるじゃないですか、
うん
そう。大人と呼ばれる年齢だけど、じゃあ大人なのかな自分って言ったら別にそうじゃない部分もたくさんあるしな、みたいな、
うん。
っていう不安って、みんな持ってることだと思うんですよね。なんかそこにすごく今回ドンピシャに刺さるような映画になってるというか。
うんうん、
それでもあなたは大丈夫ですよっていうか、
うん、
言ってくれてること、うんうんうん。とりあえず頑張ってあなたなりに必死に生きてるんだってことを肯定してくれてることが僕はすごく嬉しいというか好きなポイントですよね。
うんうんうん、
この作の、
うん
うん。 か、あいつめっちゃ頑張ってません？尋常じゃない量の勉強しますよ。
そうなんですよ。プログラミング。ほんと頑張ってるんですよね。
そうですよ。立派ですよ。あれ、だから。ね、要はあれって。まあ、わかんないですけど、あそこの科学館、天文館みたいに就職してるのかもしれないですけど、マルシュなんかね、フリーランス的なポジションでプログラミングやってくれませんかみたいなもんじゃないですか。フリーランス相当なれませんからね、みたいな。
しっかりあのコードも美しいって言われるシーンもあるし、その家帰ってその部屋が散らかってるそこにコードの本がたくさん置いてあるっていうところもまたこう、彼の陰ながらの努力みたいなのも見えるし。
そうですよね。リラックスの本とか置いてたなとか。
そう、じゃあ JavaScript の本とか置いてあったりとか、なんかそこの解像度、あとはあの赤本の数とかもそうだなと思うんですけど、なんかそこに結局彼がその過去に確かに囚われてるし、自分はそう思ってるけど、いやいや前進んでたじゃんっていうのも、その小道具で見せてきてるなと思って。
うん、そうそうそう。そうなんですよね。なんか本人頑張ってないって思ってるかもしれないけど、旗から見たらすごい頑張ってるじゃんみたいな、うん、いうか、自分からは気づかないことみたいなのを、なんかちゃんと言ってくれてるみたいな、
うんうんうん。
で、それがすごく大切なことだったりするじゃないですかみたいな。
うん、
そんな些細なことみたいな。わかりに対して、軽くないけどなって言ったけど、彼が明るいって言ってくれたから、そのことがすごく大事に残ってったとか、
うん、
まあ、最後の、この水野さんへのちゃんと、その、あなたと僕とは違うところが好きだったっていうところも、大事じゃないですか、
うん
うん。そういったことにすごく思いを馳せるみたいな映画になってたから、
うんうんうん、
僕とそれだけがちょっと思い出すとウールしちゃうんですよね。
原作より、その、努力は明確に描かれてましたよね。
うん。うん、そうですね。ちょっとアニメだけ見ると何でもできちゃうやつみたいな感じするんですよね。
なんかそうなんですよ、
ね。サッカーもやって、弓道もできるのかいみたいなね。感じというかね。
しかも、ま、仕事も多分できるでしょうに、
ね。結構できるでしょうしね、みたいな感じあるんですけど。
なんか、持つものの悩みっぽく見えちゃうところはあるなと思ってたんですよね。
うん
うん、なんかそこもしっかり補完されて、見て。
いいなっていうのはすごくありましたね。
そう。うん。
だから本当にこう、僕と秒速センチメートルっていう関係性が一緒に成長してきた果ての結果みたいな、
うん、
結実したものが今そこに映ってるみたいな感じがすごいあった。
確かに。確かに。なるほどな。
だからあんまりこう、作品どうこうじゃなくても、ね、うん、人生紐づいたとしか言えないみたいな感じで、うん、何を言えばいいんだろうって今日思ってきてますから、本当に。まあ、ラジオではいいんですけど、この後映画まで何を話すんだろうみたいな。
確かに。
俺の人生の話からするみたいな。
そっか。結果そうなっちゃいますね。
僕と秒速同棲チームとの話から始めますけど大丈夫ですかみたいな。そんな話誰も求めてないよ、みたいな。